それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている箇所は、こちらです。2箇所です。教会その月の聖書は今日は3つの、ポストイットを入れていただきましたけれども、3つのポストイットが入っているその一番最初のところです。2箇所、旧約聖書の2箇所の5章の2節から4節までをお読みいたします。旧約聖書2箇所の5章の2節から4節であります。教会備え付けの聖書、口語訳の聖書を使っていらっしゃる方は1288ページになります。5章の2節から4節。しかし、ベツレヘム、エフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。その出るのは昔から、いにしえの日からである。それゆえ、産婦の産み落とす時まで、主は彼らを渡し置かれる。その後、その兄弟たちの残れる者は、イスラエルの子らのもとに帰る。彼は主の力により、その神、主の名の意向により、立ってその群れを養い、彼らを安らかにおらせる。今、彼は大いなる者となって、地の果てにまで及ぶからで、今日はこの聖書の箇所からベツレヘムを選ばれた神という題でメッセージをさせていただきます。イエスが生まれたのはユダヤのベツレヘムという村でありました。まあイエスがどこので生まれようともそんなことはどうでもいい、そんなものは構わない、どこでも構わないというような気もいたします。私自身のことを言うならば、私は大阪生まれでありまして、4歳の時に東京に引っ越して東京の深川というところで育ちました。東京の深川は自分にとって、自分の人生にとってとても大きな、大切な、大きな影響を与えてくれた場所であると思います。が、4歳までいた大阪が、まあ、今でも行くとですね、大阪に行くと、ああ、自分はここで生まれたのかなって、そんな、感慨深い思いになりますけれども、まあ、それ以上何か意味があるかというと、まあ、あまりないんだろうなって思うんですね。大阪の方、ごめんなさい。でもですね、本当に私にとって言うならば、やはり東京の、下町で育った経験というのは本当に大きいなというふうに思うんですが、まあ、イエス様もですね、ベツレヘムでお生まれになって、ガリラヤのナザレで育たれるわけでありますが、ナザレではいろんな意味で、本当にイエス様の歩みにおいて大きな影響を与えたでありましょう。ナザレはいろんな意味で、イエス様はナザレのイエスと今でも言われていますけれども、ナザレは本当にイエス様にとって大切なところでありましょう。でも、生まれたベツレヘムにそれほど大きな意味があるのかなって思います。しかし、聖書は、なんと、そこにも神様の身思いが、特別な身思いが込められていたんだ。神様が、このベツレヘムを選んだ中には、神様の身思いが込められていたんだということが、聖書が語っていることであります。今日読んだ箇所、2箇所の5章には、救い主はベツレヘムで生まれるという予言がなされています。この5章の今読んだ2節のところに、しかしベツレヘムエフラタよ、あなたはユダの種族のうちで小さいものだが、イスラエルを治める者があなたのうちから私のために出る。本当にこれから救い主が、やがて救い主が、そしてその次を見ると、その出るのは昔から、いにしえの日からである、昔から定まっている、この救い主が、ベツレヘムで生まれるんだよ。神様はミカを通して言われたわけであります。このミカ書はあまり開かれるところではありませんので、初めて開かれる方も多いと思いますが、このミカという預言者は、先週、この開いた、 イザヤ書のイザヤと同じ時代、紀元前8世紀に活躍した預言者でした。ですから、イエス様が生まれるどれくらい前かというと、700年以上前。イエスが生まれる700年以上前の預言であったわけであります。やがて神は救い主を送られる。その救い主はベツレヘムで生まれる。そのように預言をしました。その預言が成就して、救い主をイエスはベツレヘムにお生まれになったわけでありますが、しかし、大切なのは、その預言が当たった、やっぱり神様すごいな、ということ以上に、その救い主の、このベツレヘムの誕生に、神様がどんな思いを込めたのかということであります。神様は、いろんな町がある中でもっと大きな町、例えばエルサレムという大きな町が近くにあるわけでありますが、そのような大きな町ではなくて、あえてベツレヘムを選ばれた。それは、この御箇所の5章の2節にあるように、小さい村をあえて選ばれたということであります。小さい村をあえて選ばれた。その小さい村を救い主を送る地として選ばれたことの中に、神様が込めた思いを、身思いを聖書から聞いていこうと思うのであります。今日も二つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一にですね、小さきものを用いられる神ということであります。神様は小さいものたちを用いられるんだ。神様はあえて小さきものを選ばれるんだ。それは私たちの力ではなく、私たちのこの能力ではなく、神様の力が現れるため、神様の力が現れるために、神様は小さいものを選んだんだと聖書は語るのであります。それで開いていただきたいのが、コリント人への第一の手紙の一章の、26節から31節なんですね。これは教会の備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の、一番後ろの付箋のついているところですね。口語訳の聖書では、257ページです。訳が違うとちょっとページが違うかもしれませんが、257ページ。コリント第一の手紙の1章の26節から31節まで、このように書かれています。新約聖書です。もう聖書の一番後ろの方です。はい、お読みします。兄弟たちよ、あなた方の召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものは多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはない。それなのに神は智者を辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるために、この世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために、この世で身分の低いものや、軽んじられているもの、すなわち、なきに等しいものをあえて選ばれたのである。それは、どんな人間でも、神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは、神によるのである。キリストは神に立てられて、私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは、誇る者は主を誇れと書いてある通りである。あなた方の中で本当にこの力のないもの、弱いもの、小さいものが神様からあえて選ばれたんだよ。私たちどうですか？影響力のある人、有名な人がクリスチャンになってくれたらいいなって思います。あの人もクリスチャンなんだよって、そういうふうに言えるから。思いますね。信仰持ってくれたらいいのにって思う時がありますね。あんな風に成功してる人が、あんな風に活躍してる人がクリスチャンになって、本当に証しをしてくれたらいいな、そしたら伝道になるんじゃないかなと思いますね。以前松井のバットが飛んできた時には、この松井選手に伝道したい。伝道したいなと、ね、伝道したいなと思いましたね。松井選手がクリスチャンになってくれたら。熱心なクリスチャンであるマイケルちゃんが西堀圭君のコーチになったので、これで、K 君がクリスチャンになったら、同じ名前だから、教会に来てくれないかな、と思ったりします。そしたら彼の存在を通して、もっと伝道できるのに、って思ったりしますよ。まあ、一歩間違えば、新興宗教の広告塔と同じようにですね、そんなことを考えたりすることも私たちありますよ。でも、この聖書の箇所を読むならば、今お読みしたコリント第一の手紙の聖書の箇所を読むならば、 神様の方法はどうやらそうじゃない。もちろん、このような有名な方々も、やっぱり神様が必要だし、本当に神様に愛されてるし、イエス様に出会ってほしい、救われてほしい、そう思います。伝えて、チャンスがあったらお伝えしたいなと思いますよ。でも、そのような、そしてそのような人たちの証を通して、ね、有名な選手、まあ、スポーツ選手とかですね、いろんな、アメリカだったらたくさんいますよね。このクリスチャンのスポーツ選手、そういう人たちの証を通して、神様に出会う人たちもいるだろうと。それは素晴らしいなと思います。しかし、そういう人たちをも神様使うことをおできだけど、でも、神様、あえて、私たち一人一人、特に小さい者たちを選んで、用いようとしておられるのだと聖書は語っているのであります。で、それも小さいものが大きくなるんだよ。小さいものが大きくなって、この伝えるんだよではなくて、小さいものが小さいままで、神様の力がそこに注がれて、そして用いられるんだって言うんですね。皆さん、モーセが用いられたとき、モーセは私は口下手ですからやめてくださいって言った。だけど、神様はあなた行きなさいって。ああ、そうですかって。最後はもう本当にもう神様に怒られるようにして立ち上がっていくわけでありますけれども、そのモーセが用いられたときに、モーセは急に、話が上手になったと思いますか？相変わらず、まあ、はっきりとね、聖書の中に書いてないので、もう、あんまり強くそれを言ってはいけないんでしょうけど、けれども、おそらくですね、相変わらず、口下手だったんだろうなと思う。なぜなら、もう本当に人々に文句言われて、そして反逆されて、でも神様に用いられたわけでありますね。ダビデがゴリアテに勝利したとき、ダビデは小さいままでした。私は神の力によってお前と戦うってダビデは宣言するんですね。私は神の力によって戦うって。そうやって宣言をしたら、このなんとかレンジャーのように、このビビビって力が与えられて大きくなったかというとそうではなくて、やっぱり小さいままだった。それどころかゴリアテに馬鹿にされて、お前は杖なんか持って犬と戦うために来たのか。俺は犬なのか。そんなんじゃ犬としか戦えないぞ。そんな風にもう馬鹿にされて、それがダビデであります。でも彼は神の力によって勝利しました。パウロもそうです。パウロも弱かった。肉体には何かのハンデがあった。そしてその話す言葉はいまいちだったって、そういう評判を言われてるけどって、コリント第二の手紙には出てきますよね。手紙ではなんか強い言葉使ってるけど、会ってみると大したことないなって、そういう評判を言われてるけどって、ね、彼は言ってますけれども、いや、いまいち迫力に欠けた。しかし、神は彼を用いられた。神様は私たちのことを私たちのまま用いようとされる。ベツレヘムの村を神様は用いられた方であります。本当に弱いまま小さいまま用いようとされるのであります。神様の力がそこに注がれるのであります。私たちは神様は素晴らしいなって神様が褒めたたえられることを喜べる。私たちはただ神様が素晴らしいなってそれを喜べるんだって言うんですね。私たちが自分の弱さとか自分の貧しさとか自分の小ささとか、愚かさとか、それを思い知らされるときになんて、自分は小さいんだろう、自分は貧しいんだろう、そう思い知らされるときに、そこに落ち込むときに、それは神様が働かれるチャンスなんです。神様の力がそこに注がれるチャンスなんです。私のようなものこそ神様に喜ばれるって思っているときは、神様の御業を見ることができない。本当に神様の前に自分の愚かさとか貧しさとか思い知らされるときに、そこに神様の力が注がれて、神様の恵みが注がれて、神様の命が注がれて、神様の力が注がれて、私たちは弱いままなんだけど、私たちは貧しいままなんだけれども、神様の力が私たちの内側にあふれて、神様の御業が起こっていくんだって。 そして神様は上から一網打尽にみんな信じるように導かれるのではなくて、下から小さいものを用いて一人また一人と導かれるのであります。歴史の中では王様、国の王様とか部族の首長とか偉い人がクリスチャンになったら、その国はその地域はみんなクリスチャンになる、そういうことも起こった。その力で人々が信仰を持つようになる、そういうことも歴史の中にはあった。でもそれが本当の救い、本当の解決だったかというと、どうやらそれは神様の方法ではなくて、それのただの形だけのクリスチャン、ただいや王様が決めたから、ただの形だけのクリスチャンしかいないわけであります。今もアメリカ、ヨーロッパでそういう人たちもたくさんいます。でも大切なのはやっぱりどういう状況だと、日本のような本当にクリスチャンの少ないそういうところにあったとしても、アメリカのようなたくさん私もクリスチャン、私もクリスチャン、そういうところであったとしても、大切なのは何が大切かというと、ここで示された神様の方法によって結局一人一人が神様に出会って作り変えられて、一人一人がイエス様に触れていただいて、イエス様の恵みを知って、イエス様の十字架の恵みに感謝して立ち上がっていくときに、本当にそれにお応えしていくときに、私たち作り変えられて、一人また一人とイエス様を個人的に知っていく人たちが起こっていく、それが大切なのであります。神様はあなたを用いようとしていらっしゃる。あなたをそのような一人として用いようとしていらっしゃる。ああ、これはああいう人が、ああいう立派な人が、ああいうこの本当に、大きな人が伝道すればいいんだ。そうじゃない。私たち一人一人が神様のしもべとして用いられていく。ありのまま、本当に弱いまま、不完全なまま、そこに神様の力が注がれるときに、神様の御業が起こっていくのであります。誇る者は主を誇れと先ほどありました。私たちは誇る者は主しかいないのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、それは小さき者に心を向けられる神ということです。イエス様は小さい者に目を留められます。心を留められます。特別にそのような者たちに心を注いでくださいます。ベツレヘムでも救い主が生まれたというニュースは羊飼いたちのところに届けられました。王様のところではなく、学者さんのところでもなく、祭司のところでもない、宗教的指導者たちのところでもない、聖書を一生懸命勉強した人たちでもない、本当に羊飼い、当時の社会の中で底辺にいた人々でありました。人口調査で人々が慌てて動き回って、ああ、そこ行かなきゃ、ここ行かなきゃ、みんなバタバタバタバタしていた。だから、マリアとヨセフは、客間には場所がなくてイエス様は解剖機の中に生まれたって聖書に書いてある。そういう人口調査のバタバタバタバタしている中でも、おそらく、羊飼いたちは羊を置いて出ていくこともできなかったでありましょう。言ってしまえば、人口調査で数にも数えられないような人々であります。カウントされない。数にも入れてもらえない。そういう人たちであります。そこに、世界をひっくり返すような、世界史を AD と BC、ごめん、BC と AD に真っ二つに分けるようなニュースが伝えられたのであります。本当に神様は小さいものに目を留めていらっしゃる方であります。またイエス様はこういうふうにおっしゃいました。それが今日の3箇所目の聖書箇所でありますが、教会備え付きの聖書を使って借りていらっしゃる方は、このポストイットの真ん中の3つあるポストイットの一番真ん中のポストイットのところを開けてください。マタイによる福音書の第25章の31節から40節です。マタイの25章の31節から40節です。口語訳の聖書は42ページです。マタイの25章の31節を読み出します。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そしてすべての国、国民をその前に集めて、 羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。その時、王は右にいる人々に言うであろう、私の父に祝福された人たちよ、さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時、正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？また、いつあなたが病気をし、獄にいるのを見て、あなたのところに参りましたか？すると、王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく。私の兄弟である、これらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。続くんですけれども、ここまでにしたいと思います。小さき者の一人にしたのは、私にしたのと同じだ。あなた方も小さき者と共に歩みなさいって言われてる。神様は、本当にご自分が小さい者に目を留めるとともに、私たちにも小さき者と共に歩みなさいというふうに、私たちを招くわけであります。この聖書の箇所からインスピレーションを受けて、トルストイは、ショートストーリーを書きました。靴屋のマルチンという話であります。ご存知の方も多いと思います。英語では、Where love is, there God is also. もう、そのままの題の、英語の題が付けられていますけれども、トルストイはロシア語で書いたんでしょうかね。何語で書いたんでしょうか。ところ、長い文、結構長い、読んでみたら長い文章なので、ちょっとあらすじだけ話しますけれども、マルチンはですね、まあ、おじいさんですね、おじいさんの靴屋さんだったわけであります。彼は、若い時に、この、奥さんを亡くして、一人で男の子を育てていたんですね。ところがですね、その男の子も、大きくなって自分の仕事を手伝ってくれる、本当に、まあ、彼にとっては生きがいのようなですね、自分の生きがいのような息子だったわけでありますが、その息子も病気で亡くしてしまう。神様に一生懸命祈ったのに、神様に一生懸命祈ったのに、子供が亡くなってしまう。その中でもう彼は、それでもう教会行くのやめた。もう神様が信じるのやめた。そういう気持ちになってしまうわけであります。そして、まあ、毎日靴は真面目に作るわけでありますけれども、それ以上のことはしない。まあ、時間があったら飲み屋に行って、友達と話をするとか、そんな感じだった。でもですね、ある時、この一人のクリスチャンの人に出会って、そのクリスチャンの人が、お前な、そんなこと言ってないで、聖書を読みなよって、聖書読んだらいいよって。マルチンは、まあ、昔は教会行ってたんですけれども、今聖書持ってなかった。だから、聖書を買いに行った。新約聖書を買いに行って。新約聖書を買いに行って、そして、真面目に読み始めたっていうんですね。ああ、そっか、そっか。そうか、もう読み始めたそうであります。そして、まあ、いろんな聖書のトルストイの文章を見るとですね、いろんな聖書の箇所が出てくるわけでありますが、例えばルカによる福音書に出てくるこの一人の女の人がイエス様の足を洗う場所でありますが、そこでイエス様を招いた人はね、イエス様に対してこの足を洗う水も出さなかった。そんなことが出ている箇所だったんですね。だけどこの女の一人の女の人が入ってきて、イエス様の足をこの涙で洗って、そして髪の毛で拭いて、最後は香油を注いだんだと、そういう話が読んですごく感動した。感動しただけじゃなくて、俺はどうだろうかと思ったそうであります。 俺がこのイエス様と共にいたら、イエス様の時代にいたら、私はどうだろうか。このイエス様を招いたこの主人のように、イエス様に対して冷たい態度を取ってないかなと思った。イエス様来てくださったら、私はあなたを喜んで迎えますからね。そういう気持ちになったそうであります。そこでですね、夜中に夢にイエス様現れて、私は明日あなたのところを行くから、そういうふうに語ったそうであります。私は明日あなたのところに行くから。マルチンはですね、その翌朝目が覚めて、あ、そっか、今日はイエス様来てくださるのかと思って、窓から外を見て、まずその家はですね、この窓が、作業場の向こう側に窓があって、スイッチ一つの窓、一つだけ窓があって、その窓がですね、半地下みたいになって、窓からですね、ちょっと顔を上げると窓からみんなの足が見える。ブーツが見える。で、彼は靴屋ですから、もう街のいろんな人のブーツに、ブーツを直したり、この作ったり直したりしてきた。だから、あ、あれはあの店のあのおじさんだなとか、あれはあの、そこのお嬢さんだなとか、全部大体分かってるくらい、そうであります。だから、あ、今日はイエス様来てくださるのかなと思いながらですね、その道を見てたっていうんですよね。仕事をしながら見てた、そうであります。見てたら、なかなかイエス様来ないなと思って見てたら、一人のおじい、この雪かきのおじいさんの足が見えた。雪だらけになって、そのブーツが雪だらけになって、雪をかいてるおじいさんのこのブーツが見えた。ああ、そっか、いつもいつも彼が僕たちのために雪かきをしてくれてるんだな。そんな気持ちになったらですね、この、ちょっと、なんか寒いんじゃないかなって。おじいちゃん寒いんじゃないかなって思ったそうであります。で、マルチンはおじいちゃんに声かけて、おじいちゃん中に入っていいよ。ちょっとお茶でも飲んできなよ。そうやってお茶をごちそうして、しばらくお話をして、ああ、体が温まった、助かったって言って、おじいさんは、またこの雪かきのおじさんは、また雪かきの仕事に戻っていたそうであります。ああ、イエス様はどうしたんだろうな、なかなか来ないな。思ったらですね、また、あんまり見慣れない、このブーツが、見えたそうで、自分、あ、俺のブーツじゃないな、と思いながら見てたらですね、そのブーツは、女の人のブーツだったそうでありますけれども、その見てたら、その、女の人はですね、赤ちゃんがいるようだ。赤ちゃんを抱っこしているようだ。でも、本当にその中で、やっぱり寒そうにしてる。あ、もしかしたらおっぱい出なくなっちゃったかな、とか。そんな感じでですね、マルチンは彼女も、おいでよって中に入れてあり、そしてこのありがとうございます、本当に体温まりましたって言って、この彼女はまた外に帰っていくわけですね。そしてお昼を過ぎました、イエス様来てくれないなと、夕方になりました、イエス様来るって言ったのに来ないじゃないかと思いながらですね、通りを見てた。そしたらこの今度はおばさんの声が聞こえる。ああ、あれは八百屋さんのおばさんだ。おい、何やってんだ、逃げるな、誰か捕めて、早く捕めて、ほら逃げるな、そんな叫んでるおばさんの声が聞こえた。それを、そして見たらですね、この男の子がリンゴを持って逃げてる。マルチンは慌てて外に出てですね、このどうしたんだって、いやいや、八百屋のおばさんどうしたのって、いや、マルチンさん、この子が、私の、このリンゴを取ったのよ。うちの、この庭じゃなくて、店にあった、このリアカーで引っ張ってたんですか、リアカーで引っ張ってたリンゴを取ったのよ。はあ、そう、お前なんでそんなことしたんだ。いや、お腹が空いてて、何も食べるものがなくてお腹が空いてて。そうか、わかった。おばさん、このリンゴは僕が買う。僕が買うから、この子を許してやってくれないか。そんな甘やかしたらまたどうなるかわかんない。いや、だけど、イエス様は僕たちのことを許してくれたじゃないか。いや、そりゃそうだけど、な、私たちのようなものが許さないと、本当に許さなきゃダメだと思うよ。 そして、この、そうかな。だからですね、おばさん納得したか納得しないような感じでですね、でもですね、マルチンからお金をもらうのを忘れて、もう、リアカーをして、もう お店に戻っていったそうであります。それを見ていた、そのリンゴを取っちゃった子供は、おばちゃん、ごめんごめん、じゃあ僕が引っ張るからって言って、その、リアカーを引っ張って、一緒に、このお店に帰っていった。マルチンは一日が終わって暗くなってしまった後に、イエス様来なかったな。イエス様どうして来なかったんですか？お祈りをしたそうであります。イエス様来てくださると言ったのに、来てくれなかったじゃないですか。そしたら、いや、私は行ったんだよ。私は今日行ったじゃないか。そうおっしゃって、え？来なかったですよ。いや、私は確かに行った。そしてそこに、この雪かきのおじさんの顔が浮かんできました。私は行ったよ。そして、次にこのお母さん、赤ちゃんを抱いたお母さんの姿が出てきました。私は行った、行きましたよ。そして最後に、小さな、リンゴを取っちゃった子供の顔が出てきました。私は、言ったんだよ。マルチンは本当に、本当にイエス様来てくれたんだって喜びにあふれた。そういう話をトルストイが書いたんですね。今日のお話はそれで終わりではなくて、1年前の100万人の福音、皆さんの中で読まれた方もいらっしゃるかもしれませんが、1年前の100万人の福音というクリスチャン の雑誌があるんですが、そこの中に書かれていた話であります。ある教会で、この15人くらいの小さな教会だったそうでありますが、9月から準備をして、この靴屋のマルチンの話をクリスマスのイブの時に子供たちが激でするってことになったそうであります。先生、この牧師さんは子供たちとよく話し合いをして、練習をして、イブを迎えました。5時から劇。子供たちは練習以上に上手に劇をすることができたそうであります。本当に緊張したんだけど、本当に練習してた時できなかったことが本番には強いってありますね。うちの教会でもね。本番には強いって感じで、子供たちは上手にできたそうであります。よかったね。そしてみんなで片付けをしている時に、教会のドアが開いた。そこには、小さな女の子がお父さんの手を引いて立っていたそうです。その女の子の手には一枚のチラシが握られていました。それを見て牧師さんは思い出した。その日の夕方、劇の始まるちょっと前に駅で、今夜教会でクリスマスの本当の意味がわかる劇がありますよ。チラシを配っていたそうであります。一人の女の子がそれを受け取って、ちょっとお父さんに聞いてくるって言って、家に帰ってお父さんに電話をして、で帰ってきた。お父さんが一緒に行ってもいいって言ってくれたよ。お父さんと一緒に行くから絶対に待っててね。そういうふうに、そんな女の子は言ったそうでありますね。それで、絶対待ってるよ。わかった。そのやりとりは、牧師さんは思い出した。お父さんは言いました。実は、今年、妻が亡くなり、私たちは、父子家庭になりました。今年は二人きりの寂しいクリスマスになると思っていました。それがこの子が私を教会に行こうって誘ってくれたんです。子供は楽しみにして私の帰りを待っていたのですが、どうしても仕事、抜けられない仕事が入って遅くなってしまったんです。本当にすいません。わがままだって分かっていますが、どうかこの子のためにもう一度劇をやってくれませんか。牧師は、と思いながらですね、教会の人たちと相談したそうであります。子供たちは、やろう、もう激怒した子供たちは、やろうって言ったわけですけれども、この大人はですね、この予定が詰まってるから無理でしょうっていうことだった。イブですから、これから、クリスマスイブの日ですから、これからキャンドルサービスがあって、キャロリングがあって、訪問して、いろいろ予定が詰まっていたそうであります。そして、結論はやっぱり無理だろうってことになって、その親子に残念だけれども、もうできないんです。ごめんなさい、時間がなくて。そのことを伝 伝えました。女の子は悲しそうな瞳で先生を見つめたそうであります。お父さんはそれに対して無言のままその子の手を引いて帰っていかれたそうであります。牧師さんは教会の子供たちに、残念だけどもう一度劇をすることはできない、残念だけどごめんねって子供たちに話したですね。そしたら子供たちずっと黙ってたそうでありますが、ところが劇の中でイエス様の役をした子が小学校2年生の男の子だそうであります。小学校2年生の男の子、大きな声で言いました。貧しい人、悲しんでいる人、困っている人、そのような人の中に私はいます。その劇のセリフを言ったそうであります。そして彼は泣きながら言いました。本当のイエス様が来たのに、大人はそのイエス様を返したんだ、教会がイエス様を返していいのか、そのように泣きながら子供は訴えたそうであります。その言葉にその先生は、あ、自分は間違ってたって気がついて、教会の外に飛び出してその親子を探しましたけれども、もうその親子を見つけることはできなかったそうであります。そのイエス様の誕生を祝う日に、主役であるイエス様を追い出してしまった愚かさに先生は泣いたそうであります。クリスマスのたびに、その文章の最後に先生書いていらっしゃいました、クリスマスのたびにこの先生の心はうずくそうであります。しかしそのうずきからこそ神の愛が溢れてくることを感じさせられて、今も痛みの中にある人々のところに自分が導かれていくんだって書いていらっしゃいました。私たちはどうでしょうか。私たちは小さきものに目を留め、心を留めていらっしゃる神様を受け入れて、その神様を私の主としてお迎えしました。イエス様はベツレヘムにお生まれになりました。そのニュースは羊飼いたちのところに届けられました。神の国に招かれている私たちは、その神の国の生き方、神の国の秩序、そこに生きようではありませんか。私たちのために全てを与えてくださったイエス様に感謝をして、私たちも受けるより与える生き方をしようではありませんか。本当に小さいものに目を留めて、小さいものを用いてくださる神様に感謝しながら、痛みや戦いの中にある方々に目を留めて、このクリスマスの時を過ごそうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。本当にあなたがベツレヘムを選んでそこにお生まれになさったこと、またこのまずそのニュースを羊飼いたちに伝え、彼らを招かれたこと、本当に一つ一つの出来事の中にあなたの身思いが込められていることを思わされます。それは小さきものを用いられる方であり、あなたが小さきものを用いられる方であり、また小さきものに目を留め、心を留め、愛してくださる方であることであります。本当に神様、私たちはこのクリスマスの時何を見ているでしょうか。私たちの心はどこに向いているでしょうか。どうか助けてください。私たちがあなたの身思いを持ち、あなたの国に生きる者として、あなたの秩序に生きる者とならせてくださいますように。小さき者に目を留め、心を留めていらっしゃるそのあなたの後を私たちも辿っていくことができますように、お願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。しばらくの間応答のお祈りをいたしましょう。本当に神様に語られたこと、教えられたこと。